森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。最終巻なんだかいろんなことがありましたけれども私の個人的なことなんですけれども、半年以上ぶりにリポートロケのお仕事がありまして。
復活した
んですか？そうなんですよ。これで完全復活と言えるのか分かんないんですけど、とりあえず行ってきたんですけど、まあ、やはりいろいろなこう決まり事にのっとって、あのマウスガードとかをつけながら、まあ、つけたり外したりをいろいろ繰り返しながらやったので、まあ、あの変化を感じながら、ただなんかやっぱりねロケが好きなのですごく楽しかったなと思いましたね。
外はいいよ ね、
やっぱり楽しいなと思いました。まあ、そんな感じで、まあ、改めてそのリポートが復活したことで、まあ、以前との、ね、変化を改めて感じるところも大きかったなと思ったんですが、どうやら聞くところによると、はい、江森さん変化がありましたね。あの待ちに待った、あるものが届いたということで。
あ、なんだっけ、
パソコンですよ。
いや、パソコンはね届いてたんだけどね、まあ、ちょっとなかなか時間が2ヶ月
です。2ヶ月待ったんですね、確かに。
ビーコミさんにね、これがいいって言われてですね、まあ、ビーコミさんもあのツイッターにね載せられてて、あのこれがいいっていうことで、私もですねもう言われるがままに注文して、2ヶ月です、
ね。そんなお話を控え室でお二人がされてたの、本当にずっと前、だいぶ前の
7月です
感じがして、でまだ届かない届かないということで、あれは やはりコロナウイルスの影響だったんですかね。
いや、パーツがないんだったら、パーツの供給だと思いますよ。
ただもうお家の中は、お部屋の中は変化があった。
もう快適ですね、作業もね。
どんな感じになってるんですか？
進んで進んでしょうがない。まあ、画面がすごいね大きいんですよ。だからその一つの画面でね、もういろんなものがもういっぺんにね出せるんで、でスピードがもうとにかく今までの PC は何だったんだっていうね感じですね。
なるほど。
あの気持ちがやっぱねすごい楽ですよ。早く動くんでね。
坂本さんね、そのあたりかなりお詳しくて、今回江森さんの、
助けていただきました。
パソコンもねかなり坂本セレクトというところだったと思うんですけども、
100%、
やっぱりそういうこうスペックのいいものを揃えるっていうのは大事なことですかね。
そうですね、僕は結構今年一個いいの組んだんですけど、動画の編集がめっちゃ早い。もう他の今まで使ったやつと比べてスタッフがもう終わったんすかみたいな、3分の1ぐらいになった。
やっぱり読み込み時間とか、
変換の時間が早いんで、まあ使う分にはそんなにスペックはいらないんですけど、時間がかなり節約されましたね。
まあ、10月の頭はそんな変化をね少しずつ感じながらのスタートということです。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いいたします。それではこの後もじっくりお話を伺います。番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。さあ坂本さん、
はい、
まずは今日のところからね、先週もおっしゃってましたけれども、
先週含めて、そうですね、今日のところですね、まあでも週末、まあ、雇用統計がまあ出ましたけど、まあでも一応順調に回復はしてるのかなっていう見方で、まあいいのかなと。まあ雇用者数、新規雇用者数のまあ鈍化はまあちょっと見られたものの、まああとはその予想よりまあ下回ってたものの、まあ、戻ってる部分は許されるんじゃないかなというところだと、またトランプさんの容態ですよね。
そうですよね。報じられたのが金曜日、日本時間で金曜日でしたかね。
そうですね。まあ一回日本でその踏み絵みたいな感じで一回どうなるかっていうのを試して、でまあ米国市場でもなんか熱が出たんじゃねえかとか、そんないろんな話なんで、週末はまあ熱も出たし、でも日曜日ぐらいになると失務するぞみたいな話になっちゃって、いやこの薬は効くわみたいな話を増しちゃっててですね、現状ではまあ大丈夫なのかなと。で今後これが選挙戦にその関係あるかどうかっていうのは、まあ、 多と一人の見方によって人それぞれ違うと思うんですけど、うん、もうまあ、私は、まあ、アピールする材料にはなるのかなって程度なんですけど、うん、まあ、これでもうなんかコロナに打ち勝つトランプ勝ちやみたいな楽観論はないのかなとは思うんですけどね、うん、はい、江森さんどうですか。
うん、まあ、コロナに、ね、なったこと自体は、うん、むしろ今までなんでならなかったのかっていうのが私の印象ですよ ね、
ね、マスクも最初はしていなかったりとか、ね、そうですね、うん、
だからまあ、やっぱり、ね、あの共和党、まあ、保守派、うん、まあ、典型的な、ね、ああいう人たちはやっぱりそのマスクをしないと、うん、まあ、それがそのなんだろう、トランプ支持の、まあ、踏み絵みたいな、ね、うん、まあ、感じもあって、まあ、それがあの、まあ、結果的にこうなったんでっていうのはね、うん、まあ、これはまあ民主党からすれば、ね、もうまさにもう格好 の、うん、まあ、あのネタになるんでしょうけども、うん、まあ、これあの、まあ、病気のことなんでね、はい、まあ、そのまあ、確かにその宗教的な考え方とかね、まあ、いろんなことはあるんだろうけども、うん、まあ、それだけでね、そういった判断でいいのかっていうのはね、なんとなくその、うん、まあ、その辺はあの特に日本人はなんか分からないじゃないですか、うん、だからなかなかね、こう彼らの、まあ、そういった発想っていうのは理解しがたい部分もあるんですけどね、うん、まあ、それはまあアメリカ人のことなんで、まあ、あまりこう我々がね口挟んでもしょうがないかなと思いますけどね、うんうん、
これ現状で選挙戦はこうなんていうんでしょう、一時休戦みたいな様相になっているんですか、ね、うん、
まあ、討論会はできないですからね、うん、まあ、やるって言ってやるかもしれないですけど、うん、まあ、でも一応2週間も隔離になるはずなので、うん、まあ、そこは止まりますよね、
まあ、オンラインでこう発信し続けるというところで、うん、その自身のこう、まあ、健康不安説というか感染はしているんですが、うん、その強さみたいなところをアピールできるタイミングにもね、
うん、そうですね、なんかあれ車でなんか外出かけてたら ね、はい、ね、いいんですか、
どうなんでしょうね、
隔離されてるから、ね、うん、なんかね、
いや運転手が迷惑だみたいな ね、あれ出てたけど、
あ、そうですね、確かに、ね、
医師の言うこともあまり聞かなそうな印象ですけれども、
いや聞かない、だってもともとだってもうコロナのね、その感染のあれでも言ってた医者の人たちの発言はもう全部嘘だみたいな発想でね、うん、否定してたわけだから、うん、うん、まあ、実際になってね、まあ、彼がどういうその最終的なスタンスでね、うん、今度その、まあ、帰ってきた時に、ね、出るのかっていうのは非常に興味ありますね、
うんうんうん、これ市場はどういうふうに、まあ、改めてですけど、うん、受け止めているのかっていうのは現状に、
うん、まあ、でもよくね解説に出てくるのは他国のその大統領がかかった時とかどうなのかっていうと、うん、ブラジルはこれコメントにもあるね、ブラジルはすごい人気が上昇したよっていうか支持率が上がったよとかね、まあ、イギリスもまあ総じてそうなのかな、うん、だし、まあ、コロナに打ち勝ちました強いアメリカみたいに本当になるのかっていうのは、うん、ここはちょっと日本人の感覚じゃよく分かんないですけど、うん、なんか戦争をするとね一致団結してそのっていうのはちょっと昔からありそうですけど、うん、まあ、これはコロナに大統領が打ち勝ったからといってどうなのかなというところですし、まあ、共和党支持者に言えば、ね、やっぱそのね、トランプさん良かったねっていう話かもしれないですけど、うん、まあ、民主党の支持者っていうのは、ね、あの日本も安倍さんがずっとあの政権にはいた時に総理やった時に、うん、安倍やめろをずっとやってた人たちがいたじゃないですか、うん、で、まあ、そういうのも米国にもいるんだよなみたいな話で、まあ、そういう人たちはあんまり、ね、そのこの回復を快く思ってなくて、いやちっちゃい人間だなと思いながらですね、うん、まあ、あの見てるんですけど、まあ、これは実際のところ共和党支持者の結束っていうのはやっぱりちょっと固まるよねって思いますね、はい、
民主党サイドから見たらちょっとこんな時にね、うん、なんて言うんでしょう、選挙戦の腰を折られたような、
まあ、でもなんかネガティブキャンペーンはしないという、うん、まあ、半ば宣言みたいなのもしてる、まあ、これは非常に紳士的ですよね、
はい、
うん、まあ、バイデンさんの人柄っていうところですかね、
いいと思いますよ、
うん、で、まあ、こういった事態は今後日本でももちろんあり得ることじゃないですか、うん、で、そう、もし仮にそうなった時に、まあ、海外での先ほどもありましたけど海外での市場の見方とか国民の受け止め方とかを踏まえて日本はどういうふうに動きますかね、まあ、市場もですし、
うん、まあ、日本は、ね、結構特殊なんですよね最近、うん、特に米国と日本っていうのを比べると非常に、ね、強いんだよね、うん、で、まあ、この強い理由はじゃあ何なんですかっていうと、まあ、先週お話ししたんですけど、はい、あのこんなに外国人投資家売ってたのに日本株って強いんだよって話を今日しようかなと思っていて、うん、まあ、資料も更新してきたんですけど、はい、まあ、最初の YouTube の方ね資料見れますので、見ていただければなと思うんですけど、最初のですねページ、なんですけど、これまあ投資家別売買動向ですね、まあ、ここはその外国人投資家、まあ、信託あと個人投資家というですね、まあ、主要なプレイヤーをですね並べた、まあ、長い間撮った、ね、グラフなんですけど、まあ、 まあ、外国人投資家はかなりね、売り越しを、まあ、ここ何年もね、2、3年は続けておるところなんですけど、まあ、今年になってこの売りがですね、ものすごい加速してますね、ということで、ございまして、で、一旦ね、この売りがね、止まったんですよ。うん。で、止まったんだけど、このですね、まあ、3週間、4週間ぐらい前か、からまた売りがですね、かなり、出てきてですね、この3週間で1兆1000億ぐらい、売ったと、いうことなんですね。で、この間って、米国は調整したんですけど、まあ、日本は、まあ、ある程度横ばいだったねと、いう形になっているという形なんですね。で、まあ、それは、じゃあ誰が買ったのかというと、うん、まあ、日本人なんですよねと、いう形になります。で、この日本人はですね、まあ、菅のミックス期待ということなのかなと、はい、まあ、結局買う材料ってのはそんなないですから、決算も今回なかったわけですから、うんうん、なので、実際菅のミックス期待でですね、日本人が買ったのかなと、うん、いう形ですね。
支持率も7割を超えているということで、うん、かなり期待感が、ね、高いですね。そうですね。
いつ解散してもいい水準ではあるんですけどね、はい、そうそう、まあ、ちょっと今すぐタイミングじゃないんだろうね、
うん。で、まあ、次解散したら、まあ、これは菅さんこの、まあ、支持率だから、まあ、結局総裁候補として立てて戦わなきゃいけないよねっていうことですよね、一応任期満了でもないので、うん、まあ、そうなると、まあ、執行部はいいのかっていう話もあって、うん、なかなか、まあ、できないなと、選挙をするのかどうかと決断までいかないんじゃないかなというところなんですけど、うん、
今のところあまりマイナス要素が菅さんに関してないので、その、ね、置き換えるとしてもちょっとね、
まあ、言い方としては、まあ、実際のところその、まあ、安倍さんの政策をそのまま踏襲しただけですよっていうのもあるし、うん、あとはまあ、閣僚の人事大丈夫かみたいな話があって、全く無視ですよね、うん、なんかマスコミがちょこちょこここの大臣大丈夫ですかみたいな話を書いてるんですけど、まあ、大臣には全然至らないよねっていうことで、うん、まあ、このなんかスルーするのはやっぱり支持率の高さなのかなと、うん、思ったりしますけどね。
結構強気な、
まあ、多分ね、今あの、うん、例の週刊誌の人たちが頑張ってネタ探しをされてるんじゃないかと思うんですけどね、
はい、でもすでにそれ出てるはずじゃないですか、もうあったら、う
ん、
だから結構、まあ、
いろいろタイミングとかっていうのが分かんないですけど、
ね、うん、クリーンなのかなと思ったりもしますけどね、うん、そういう意味ではね、はい、うん、
今後どう進んでいくのか、ね、前回、まあ、あのおしまいのところでお話しいただいた、はい、結構日本の投資家の皆さんは冷静に市場を、ね、うん、見ているっていう話でしたけど、
そうそうそうそう、ごめん、今日の資料がごめんなさい漏れてましたね、はい、あのそうだ、そっちだったね、あの、はい、そうそう、実際 MRF、MMF の推移をね、ずっと長い間取ってるグラフがあるんですけど、まあ、そこで、実際そんなにですね、まあ、この高いところでリグった後買ってないんですね。お金を口座残してるんですよ。うん。で、IPO が回ったんで参加もそんなしてないしということ。まあ、大型 IPO がなかったっていうのもあるかもしれないですけどね。まあ、でもただ、非常にですね、まあ、まあ、その需給的にはいいなと。だし、無理してないなというのがあるので、うん、ここからも押し目が来たとしたら、結構強烈な押し目買いが入るんじゃないかなと思ってる日本株ですね、まあ、入るのでもまあ PBR1 倍ぐらいからでしょうけどね、うん、まあ、ここまで待ってる人ってのはなかなか買えないよと、下がらないと買いたくないよという人ばっかりだと、うん、思いますからね、ま
あ、改めてですが、うん、次にまあ動く、はい、そういった方が動くタイミングとしてはどういうところが、うん、まあ予想されますか。
そうですね、今ねコメントにハネムーン期間だから日本株って強いんじゃないっていう話をしてるんですけど、うん、いや外国人そんなの無視して売りまくってますからっていう話なんで、うん、まあ、そこはないんですけど、まあでも米国が下抜けしてきたらさすがに付き合わなきゃいけないかなと思ってるんですけどね、うんうん、そこはじゃあいつですかっていうと、まあ一応チェックポイントは、まあ、雇用統計も超えたわけですし、次はですね決算ですね、これがまあ10月半ばからですね米国3期の決算が出てきますので、まあ、その辺がですね、一つのチェックポイントがまた来るかなと、まあ、それやりながら大統領選どうなるのっていうのがポイントかなと思ってますけどね、はい、うんうん、であとはまあ補足しておくと、うん、はい、その先物の方ですね、外国人投資家、まあ、ここはですね、実際お話ししておきますとですね、今年、まあ、ちょっと長めに見ます、今年見ると5兆円売ってですね、まあ、2兆円強買い戻しと、いう形になってますね、はい、なのでこれが まあ、そのままね、あと3兆円買い戻すような状況になると、まあ、高値は見えるんですけど、まあ、そこまでちゃんと買うかっていうのは分からないし、うん、まあ、バリエーションを無視して、まあ、買ってくれるかっていうと、まあ、そうじゃないしっていう形なので、まあ、ここはそんなにこれをメインシナリオにして外国人が買い戻してくるんだから強いぞっていうのはおかしいと思ってますと、うん、だからあと現物は先ほどの乖離がね、あるよねというところは、まあ、チェックが必要なのかなと、思いますけどね、うん、はい、うん、
ちょっとお話戻るんですが、はい、各国の、まあ、首相なりがコロナウイルスに感染してとか、うん、そう、まあ、そういった影響なんですけど、アメリカは今大統領選の、まあ、迫ってきてる今の時期だから、うん、まあ、ちょっといろいろ注目されてますけれども、その選挙とかが近くない限りは影響っていうのは限定的なものなんですかね。
どうだろうね、うん、まあ、選挙が近いかどうか、うん、まあ、これトランプさんこれ重症化しちゃうとね、全然話違ってきちゃうと思うんですけど、うん、まあ、まあ、普通の人って言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、ある程度こうきつい状況をなんとか乗り越えてね、まあ、生活戻られれば、まあ、これ自体はあまり影響ないんじゃないですかね、
うんうん、そこで人選が変わってしまって、
まあ、それはもう全く違う話ですよね、
うんうん、そこまではあまりこう織り込んで考える必要は
ないと思いますけどね、
今のところは、うんうん、あまりね、あの重症化したっていうケースはここまでは聞かないですもんね、うん、各国首相、まあ、
今マーケットなんか結構いっぱい言われてるのはその、うん、なんだろう、まあ、トランプ大統領が、まあ、ある程度こうきつくなってね、やっぱりこう結果的にその選挙を負けるっていうことに対するそのリスクを、うん、まあ、ヘッジしなきゃいけないということですよ、まあ、そうなる前提ではなくて、うん、そうなった時にもし下がったら困っちゃうからヘッジするっていう動きはもう多分、ね、うん、始まってんですよね、
う
ん、
まあ、それは、うん、あのコロナの感染、まあ、関係なくっていうところ
ですね、まあ、そうですね、うん、ただまあそうならなければそのヘッジ外しもなんかもね、まあ、入ってくるんでしょうからね、うんうん、まあ、下げにかけてるってわけじゃないんですよ、だからそういう人たちもね、はい、下がったら困るからっていうことで、うん、まあ、大体の投資家さんはね、海外の機関投資家ヘッジファンドは大体基本的に、まあ、ロングポジションというかね、うん、株をロングしてるわけですから、まあ、下がったら大体厳しい人が多いので、まあ、それに対してあらかじめ、まあ、下がった時にこうその持ってる資産が、まあ、劇的にこう、ね、価値が落ちないようにするためにそういったヘッジをねするわけで、うんうん、まあ、それはまあ当然運用者としてはやらなきゃいけないということですよね。
ではおしまいにクリック株365の紹介しておきましょうか。
はい、グリック株365はですね、ちょうど配当がですね、はい、まあ、もらいましたねと、9月はちょっと大きめな、ね、うん、ものがもらいましたと、はい、いう感じになって、まあ、ここは、まあ、配当がもらえる指数ですので、まあ、うまくね、そこを取れればですね、うん、結構ですね、いい、まあ、お小遣いにもなるかなと、うん、いうとこですので、まあ、その辺もですね、ちょっと今週はまあ、ポジションの話とかはしないですけど、はい、まあ、先週かな、に今ご紹介した、まあ、その、乖離ですね、ニューヨークダウと、うん、まあ、日経均の乖離、まあ、これはドルと円、まあ、円だし、まあ、日経均ともともと違う指数をペアトレしてもしょうがないだろうという人いるんですけど、うん、やっぱり、ね、この差やっていうのは閉じるんだよねと、うん、いうところ、まあ、ストラテジーの、まあ、売買なんですけど、これが、ね、6000ポイント近く開いたものがやっぱり2000ちょっと、ね、閉じましたので、うん、はい、だからこれは日本株がロングで儲かって、で、まあ、ニューヨークダウがショートで儲かってというのが、その1ヶ月ちょっと前かなに紹介したストラテジーの時が高値で、そのシュッてね、結構ちっちゃくなったので、さやが、まあ、そこをそのポジションを取った人はすごく儲かったなと、思ってます。なので、まあ、また開いたらそれも紹介したいなと思うし、うん、そうですね、現状はね、まあ、どっちつかずなんで、僕は触らない方がいいかなとは思ってるんですよね。うん、だからまあ、じゃあいつまで待てばいいのっていうと、ここ結構ね、難しいですよね。だ、薄くいくんだったら別にね、いいのかなと思うんですけど、ピアトレはまあ、実際いつものこれだけ開いたらいけんじゃないっていうところまで開いてないので、でも逆にその逆を取ってもっと開くかと思うポジションは結構危ないので、それは江森さんあれですよね、結構商品でも上級者しかやらないですよね。さやが閉じればいいなと思ってて、でそれでやって儲かったから次開くかなと思ったら、そう大体やられますよね。
まあ、さらにいっちゃって
ね。そうそうそうそうそうなんですよ。だからこれはね、僕おすすめしなくて、僕も昔 自分でやったことあるんですけど、はい、だめだこれはという形ですね。
だから、まあ、った以上の倍やられちゃうとか、
そうそうそうそう、
よくありますね。
そうなんですよ。だからここだと思ったところで、まあ前にご紹介したスタッジは、まあちょっと入れてみて、うん、開いていくんだったらこれ増やしていってっていう、はい、まあ、もっと自信が多分出てくるはずだからと、うん、ストラテジー変わらなければという形なんで、まあ、ただ閉じ方が、うん、急落だったんですよ、はい、前回と一緒の、うん、だこの急落があった時にどうせ米国の調整幅がでかくて、で日本は PBR バリアが出て、で下値がゆっくりになるだろうというところで閉じればいいんじゃないっていう話だったんですけど、うん、いやそれがなくですね、まあ、それ自外のことで閉じちゃったんで、うん、まあ、これはまあ当たっただろうすげえだろうっていう気は全然ないんですけど利確はしとこうねという、うん、感じだと思いますけどね、はいはい、
まあ、配当月ね、うん、終わったばかりですけれども、ここからじわじわと様子を見ながらね、うん、はい、少ないポジションから進めて様子を見ながら、
ね、はい、まあ、まずは口座開設はこれ言いますからね、はい、ぜひぜひ、
確かにね、
お子さんオンライン証券に開いていただけたらなと思いますけど ね、
坂本さんここですよみたいにあまり強くおっしゃらないっていうふうにはおっしゃってましたけど、
あれはしっかり言えたよな、
はい、あの時はおっしゃってたので、はい、坂本さんがおっしゃる時を待ちましょうという ね、講座解説をして、うん、はい、その機を待ちましょうということですね、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、今日の資料ですが、先ほどね少しお話もすでにいただいてますけれども、うん、大統領選に関しての資料、
まあ、大統領選挙、まあ、これね別に私がこう思ってるとかっていうのはもうね、まあ、話してもあんまり意味がないかなと思っててですねもう客観データだけをね今日ちょっと持ってきましたけどね、
はい、
うん、まあ、ちょっと順番に、ね、せっかくなんでちょっとご紹介しますけど、はい、1ページ目はですね、これ何だろうね、これね、何でしたっけね自分で、はい、これはですね、
大統領選前後の、
党大会、はい、ありましたよね、
はい、
共和党と民主党ね、党大会が終わってから、うん、選挙まで、まあ、エレクションは選挙で、まあ、コンベンションというのはまあ党大会ですよね、うん、でそこから、エレクション、まあ、大統領選挙の日まで何パーセント動きますかと、うん、でその年の年末まで何パーセント動きますか、まあ、エンドオブザイヤーですね、で6ヶ月後何パーセント、1年後何パーセント動いてますかってことなんです、まあ、単純に、まあ、端的に言うとですね、まあ、上がるというデータになってますってことですよね、うん、まあ、ただね、一番下にパーセンテージポジティブってあるじゃないですか、
はい、
まあ、これ要はまあ、全部取った期間の中で何パーセント上がってましたかという、うん、まあ、比率なんですよね、まあ、確率というか、まあ、そんな高いとは言えないんですよね、まあ、65% とかだったん で、まあ、大体私は8割超えたらもう間違いないかなっていうぐらい、まあ、それをまあ重視するんですけど、まあ、これ見るとね、まあ、微妙かなっていうのは、ね、ちょっと正直あるんですよね、まあ、ただまあ基本的にまあ党大会が終わって、まあ、その後選挙の後、まあ、翌年は強いという傾向はどうもまあるっていうのは一応こう数字上は確認はできると。でね、2ページ目の方がねちょっと面白いかなと実は思ってましてですね、
はい、
まあ、これはですね、第二次世界大戦以降の、うん、政党と議会、まあ、いろんな組み合わせあるじゃないですか、
はい、
まあ、例えば共和党の大統領で共和党の議会、
うん、
共和党の大統領で民主党の議会とか、うん、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、はい、そのパターンをこう全部網羅して、でちょっとこれ全部英語なんでね申し訳ないんですけど、まあ デムっていうのはこれ、まあ、デモクラッツですね、まあ、民主党ですよ。で一番上のこれスイープって書いてあるんですけど、まあ、これはあの総取りってやつですね、まあ、つまり大統領も、議会も民主党ですよと。でその下のレップっていうのはこれはまあリパブリカンですよね、まあ、共和党ですよ、うん、でスイープなんで、大統領も議会も全部共和党ですよと、まあ、こういうパターンですね。下これ見ていくと、それぞれの、まあ、プレスっていうのはこれプレジデントの略なんですけどね、はい、まあ、例えば上から3つ目のデムプレスっていうのは、まあ、デモクラッツ、まあ、民主党が大統領で、スプリットっていうのはこれ議会がまあ割れましたよというやつなんですけど、うん、でその横にあの6とか3とか1とか3とか顔あるじゃないですか、
はい、
この数字が何回ありましたかってことなんですよね、
うん、
で過去これは何回なんだ、ですね、18回なのかな、
うん、
あるんですけど、まあ、一番多いのは結局一番上なんですよね、あの民主党の政権で民主党の議会、
うん、
でいうパターンなんですが、それはまあ回数なんですけどね、紫色の線をちょっと見ていただくと、これが一番実はですね、マーケットとしては強いですよってことになるわけですよ、
はい、
まあ、つまりあの横軸見ていただくと、ゼロが、いわゆるあの投票日ですね、
うん、
ゼロが投票日で、左側に行くと投票日から見てマイナス64っていうのが64営業日前、うんですよね、で右側行くと64になってるのは、投票日から64日後、まあ、営業日ベースですね、マーケットベースなんですけど、うん、まあ、そんな感じですね、まあ、大体ですから3ヶ月ぐらいって感じですかね、はい、で紫色見るとね、これやっぱりすごい強くて、まあ、あの元々アメリカの株はですね、民主党政権の方が強いっていうのが、まあ、一応平均的には言われてるんですね、
うん、
で一番悪いパターンは一番下の青い線ですね、青い線、
はい、
あ、すみません、青い線が一番弱いんだ。で、
うん、
上が、紫があれだ、民主党の大統領で、共和党の議会の紫ですね、
うん、はい、
これが一番強いパターンで、うん、青いのが一番悪いパターン、
うん、
で民主党が総取りですね、
うん、
これが一番悪いパターン、
うん、
で今ちょっと大統領、トランプ大統領がね、ちょっとどうなのかって話が出たり、あと今よく言われてるのは、あの議会はまあ下手すると上院下院とも、
うん、
共同、あの民主党になっちゃうという話も出てですね、はい、これ大統領バイデンさんになっちゃってですね、
うん、
全部民主党になると、これ青い線になるとあまり良くないという、なんか奇妙なですね、
はい、
パターンなんですよね、
うん、
うん、まあ、必ずこうなるってわけじゃないし、ただ回数としては過去多いんでですね、うん、まあ、ちょっとそれはあの頭の本当片隅の片隅にちょっと置いとくといいかもしれないですね。
これコロナの影響がまだ、ね、強く残っているのに、この青の線になってしまったらちょっと厳しいものが、
やっぱりアメリカ人はね、結構こういうの見ながらね、投資してる人、うん、特にヘッジファンドなんかね、こういうの好きな人いるんですよ、
はい、このマリとかね、投資、
そうそういるから、でそれをまたね、あのいろんなね、あのツイッターだとか自分のメールマガジンとかレポートだとか、はい、テレビ出たりとか、
うん、
あの使ってですね、過去のデータこうだからこうなるぞとか言ってね、もうポジショントークみんなアメリカ人普通にやるんで、うん、
それに乗っかる人もやはり多いんですか、まあ、いますよ
ね、もちろん、
うんうん、まあ、一回それで当たったら次も乗りたくなるからね、うん、これがね、またあのアリー投資のですね、引きつけるところなんですよ。
でも大体なんか2回当たらない時はね、結構あったりしてね、
そうそう、で外れたらさ、あれでしょ、そのストラテジーの人のせいですよ、お前のせいで外れたんだろうみたいな話になるわけですよ、
ツイッターとか炎上したりね、そういうのがあるんでしょうね、
あるんですよ、
うん、
あるんですよ、
ちょっとそういうのはね、あるんですけど、はい、まあ一応こういうデータがね、まあ、アメリカ人は見てますよってことで、まあ、やっぱりアメリカのマーケット、アメリカ人の投資行動やっぱ影響大きいですからね、
うん、
まあ、無視はしないで一応頭の片隅に置いておくと、
はい、
まあ、日本株はこの通りにね、一緒に動いていくかというのはちょっとまた別なんでしょうけどね、
うん、
あのそれはちょっと頭に入れておくと、
少なからず何らかの影響は、ね、受ける可能性が高いですからね、うん、
あとね、その3ページ目なんですけど、これはね、これで非常にあの心強いデータなんですけどね、
うん、
まあ、これは何かというとですね、あの、まあ、マーケットがこう、あの、まあ、強い時ですかね、
はい、
うん、強い時に、まあ、どういう動きをするかということなんですが、あのこれはちょっと細かく書いてないんですけど、過去6ヶ月で 30% 上がった時、
うん、
S&P500 がね、
うん、
その時だけをピックアップしたデータなんですよ。これすごいですよね、 30% 上がるって、まあ、過去何回かあるんですね、半年間で 30%
でもこれだけあるってことですよね、回数
でね。やっぱりこう見るとね、やっぱりこれよく言われるんですが、強いマーケットはやっぱり強いんだと、
うん、
いうことなんですね。ですからこれ平均取るとアベレージってところ見ていただくとですね、
はい、
まあ、例えば1ヶ月後ワンマンスのところ見ると、1ヶ月後に 3.23% 上がってますと、うん、で3マンス3ヶ月後は 6.31% 上がってますと、うん、で6マンス6ヶ月後は 11% 上がって、1年後には 16% 上がると。でこれ見ると まあ、これあの一番上のデータが1月31日2000 1929年とかで、まあ、これ要はあの世界恐慌の時ですけどね、まあ、これを除くと全部プラスなんですね1年後、うん、ということはこれはあのここから1年後はですね、はい、ほぼ 100% 上がるのかと、
うん、
まあ、過去データから言うとその1929年以外は全部プラスになってますんで、うん、まあ、どこで買ってもうまくいくのかなと
上がりそうな気がします、ね、うん、まあ、
データ上は、ね、これかなり高い確率で上がるというふうに一応言ってると、うん、いうことなのでこれに乗るかどうかはちょっと別ですけどね、はい、これは皆さんのご判断ですけど一応こういうデータがありますよとご紹介をさせていただくと、うん、
かなりポジティブに受け取りたくなりますね。
いやこれなりますね、はい、うん、あんまり売りたいなって感じにはならないですね、うん、まあ、むしろ逆にあの下がった日、うん、下がった時、
はい、
まあ、トランプ、まあ、大統領選挙でちょっと荒れた時とかね、はい、まあ、さっきの組み合わせどうなるかちょっと置いといて、うん、まあ、そんな時にねちょっとおしめ買うとかねいうのはいいのかもしれないですね、うんうん、あと次のページはですねこの間消費者信頼感指数というのがですねアメリカで発表され、まあ、これ毎月発表されてるんですけどね、まあ、いわゆるこれはまあセンチメントデータなんで、まあ、あのその時その時のね、まあ、調査対象者の気持ちによって変わるんでしょうけど、まあ、これもあの黒い点がですねかなりこうドーンとこう上に上がった時かなり改善した時ですねだけをこうピックアップしてるんですがその時に、下の S&P500 の株価がどう動いてたかということなんですけどね、やっぱり、ね、心理的にこう消費者信頼関数がですね前月比、まあ、例えばあの今回8月から9月って結構上がってるんですよね、
はい、
8月が 86.3 で9月が 101.8 ということでかなり上がってるんで、こういった上がり方をするときがこの黒い点になってるんですけど、株の方の S&P500 見ていただくとやっぱり結構ねそういうときはその後株価が上がったりしてるわけですよ、はい、まあ、なんとなくそういったまあ、心理的な改善、消費者のその心理的な改善みたいなのがもしかしたら株価に好影響があるのかなということもあってですね、まあ、今回8月から9月これかなり上がってるんですよね1ヶ月でね、15ポイント上がるってなかなかないので、まあ、そういったこともですねもしかしたら今の株価、まあ、ちょっとふらついてはいますけどね、なかなかこうしぶといなというところはもしかしたらあるのかなという感じはしますけどね、はい、
どうですか坂本さん、ここまででこれは参考にして、まあ、アノマリーというのもね、うんうん、もちろんありますけどこれはまあちょっと見ておいていいんじゃないかなっていう、
そうですね、
トレーダー目線で、
いや、まあ、ここは基本的に全部、まあ、見といて、あ、そうだねって自分で感じることが大事で、うん、何を大事にするかな、まあ、理由をまあ一個一個考えていくと、まあ、とりあえず消費者信頼感が良ければ、まあ、実際、まあ、景気の方向性はいいだろうと、うん、いう形になるから、まあ、それは将来を表す株って上がるよねっていう話にもなるし、まあ、そことかね、は僕はいつも見ているところかなとは、思いますけどね。あとはまあ大統領選のアノマリーは、うん、うん、1回のところもあるからそれは何とも言えん、
そうね、
それが言いたかった、
うん、まあ、なんだろう、ちょっとまあ、小さいポジションで楽しむくらいなら、
は
い、
そうそうそう、
イベントとして大統領選を捉えて、
うん、あとはそう大事なのは どうなるかな、どうなったらどうなるかなっていうことなんですよ、うん、だからねじれた場合は、うん、まあ、株価って、まあ、横ばいないしちょっと上ぐらいかなとか、うん、完全にその大統領とその上下院がねじれた場合はもう最悪やね、うん、何も決まらんねとかね、まあ、その辺も含めてですね、まあ、上下院全部ずれることはあんまなくないか、そう、そうですね、うん、だからその辺のシミュレーションをしとくっていうのが大事なのかな、どっちが勝つんですかっていう質問を僕らよく受けるんですけどね、
先ほど
の分かんないですよね、
そう
分かんないですよね、
まあ、前回はねなんとなくトランプが勝ちそうだなっていうのを思って当たったんですけど、
はい、
まあ、あの後株価がめっちゃ上がるか分かるっていうのを想定したかっていうときはそうじゃなかったのでっていう話になって、
まあ、そこは結果論で見ていたけれども、まあ、我々4年前もそれを経験しているということで それを踏まえてね、
だね、で後から分かってくるね、トランプさんの政策も最初に全部話してるわけじゃなくてもう言っちゃえやっちゃえなところがあったから、うん、そこはちょっと見て修正するっていうのも大事が、まあ、最初から最後まで全部ストラテジーが当たってたらもう紙ですよねこれね、
う
ん、なのでそこで的確に、ああもうここは買いですよねとか、いう形で言えれば僕はそれでいいかなと思ってます、予言者じゃないので、
うん、ね、毎週江森さんがたくさん資料をご用意いただいて、まあ、そういったさまざまな視点をがあるんだなというのを身につけておく、まあ、知っておくだけでもだいぶ対処の仕方はね、
う
ん、
そうね、
変わってくるんでしょうかね、うんうん、さあそしてまだまだ資料があるんですが、切り、ね、のいいところまで行っておきましょうか、うん、
1枚だけ行こうかね、
はい、
これ まあんまりこれ紹介、まあ、最近ちょっといろんなところ出てるのかな、ナスダック100ミニ先物っていうのがですね、はい、アメリカであるんですけどね、うんうん、まあ、日経平均の先物みたいなもんですよ、うん、まあ、これの投機筋のポジションがですね、異常なショートポジション、まあ、つまり売り越しになってるっていうのはですね、うんうん、まあ、見てる人は結構見ててですね、うん、まあ、私もこれは必ずフォローしてるんですけどね、この数週間だからもうやたら売りポジションが積み上がっててですね、うん、もうこれね2006年ぐらい、まあ、リーマンショックぐらいのちょっと前ぐらいのところまでですね積み上がっちゃったので、はい、あ、これはですねどっかで買い戻しが入るのかなというふうな感じでちょっと見てて、まあ、言ってたらやっぱり翌週買い戻しが結構入って、まあ、一応あのなんとか今のところ下げ止まってはいますけどね、うん、まあ、ただまだフラフラしてるんでね、まあ、なんとも言えないですけど、うん、まあ、ちょっとあのショートポジションの幅がちょっと大きすぎるんで、まあ、これの買い戻しは少なからずその下支えになるかなと、まあ、ただ押し上げにつながるかどうかちょっと分かりませんけどね、うん、でちょっと下がりにくくなるのかななんていうそういった視点では一応見てますけどね、
でかいですねこれね、
うん、下支えがあるというだけでも心理的にだいぶ違いますよね。
そうだね、うん、まあ、こういった需給もねポジション需給もまあたまにはねあの、まあ、これ週1回出ますからね、はい、チェックしておくといいと思いますけどね、
はいはい、ありがとうございます。では残りの資料は後ほど YouTube タイムの方でご紹介いただきます、はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。さあそれでは今日のマグマグメルマガの抜粋トピックを6つ紹介いたします。1、選挙に勝って中国に負けるトランプ、次の4年間で米国は凋落する。こちらは江守さんのメルマガですね。
いや驚きましたね、
はい、江守哲のニュースの鉄人からの記事です。そして2番目、孫正義のアーム売り抜けは神業、4兆円で買収する NVIDIA の命運は。こちらは先月ゲストにお越しいただきました澤田清春さんの記事です。澤田清春さんの元証券会社社長澤田清春が教える投資に勝つニュースの読み方というメルマガからの記事です。そして3番目、もう EC は死んだ、中国で大流行の新小売りに日本も乗り遅れるな。こちらは牧野武文さんの知らなかった中国 IT を深く理解するためのキーワードというメルマガからの記事です。4番目、マイナンバーの意味なし、半個以上に非効率な戸籍を日本はなぜ捨てぬ。こちらは原明弘さんのラポールマガジンというメルマガからの記事です。そして5番目、居酒屋の倒産ラッシュ開始、忘年会消滅でも生き残るのは丸々な店だけ。こちらは加古井俊介さんのバリュー株投資家の味方、燕投資顧問というメルマガからの記事です。そしておしまい、6つ目です。レオパレス21だけじゃない、今すぐ辞めるべきブラック企業47の特徴。こちらは新田亮さんのブラック企業アナリスト、新田亮のブラック事件簿からの記事です。さあそれでは触れていきましょう。まずは先ほどのコーナーから引き続き江守さんに、はい、今週のメルマガの解説をいただきたいと思います。中国の話久しぶりですね。
そうですかね、はい、まあ、ちょうどねやっぱり大統領選挙があったりね、はい、まあ、次の4年間アメリカはどうなるのかっていうのは非常に興味ありますし、うん、まあ、どちらがねトランプ大統領が勝つのかバイデンさんが勝つのか、うん、まあ、それによってもね政策変わるでしょうけれども、うん、まあ、ここに、まあ、そこはどっちが勝つとか云々よりも、まあ、私は個人的にトランプ大統領が、勝利するというシナリオで言ってんだろうなというですね、もうほとんどもう硬直的な発想でですね、はい、市場見てるんですけども、はい、まあ、やっぱりね、まあ、ここにもうほとんどこれ書いちゃもう全部出ちゃってるんでね、うん、もう読んでいただければ分かっていただけると思うんですけど、なかなか、こうアメリカと中国の対立で中国がアメリカに負けるとか勝つとかアメリカがこれから凋落するということをですね、うん、まあ、あんまりそういうふうにおっしゃる方、特にマスコミに出てですね話されている方ってなかなかこうあんまり 私はあまりこう知らないんですよね、うんうん、まあ、そうなるかどうかっていうよりも、まあ、そういった視点が大事なんじゃないですかっていうのが実は私一番言いたくてですね、はい、まあ、どうしても日本人はアメリカ追従、でアメリカ人が言ってることは正しい、アメリカがやってることは正しい、うん、ね、まあ、そういう発想がなんとなくこう染みついてる部分ってあるじゃないですか、はい、でも実際その世の中世界出るとですね、もう中国はもういろんなところでもういろんなことをやってて、うん、まあ、一番分かりやすいのがね、まあ、アメリカが一番懸念しているそのファーウェイだとかね、はい、5G だとか、もう今 6G だって話になってきてるわけで、うん、まあ、そういったハイテク技術とかね、うん、もうかなり先行っちゃってると、もう困ってるわけですよね、うん、まあ、アメリカの強い強みがもうなくなってきてる、もう あるのはもう軍事力ぐらいでですね、うん、まあ、それも下手すると中国に抜かれちゃうと、まあ、それちょっと置いといて、まあ、中国はやっぱりね想像以上に早くね、国としてもその技術的なものも、進んできちゃったんで、うん、もう正直困ってるというのが、まあ、本音なんでしょうね、うん、まあ、そういった中で、まあ、選挙があって、まあ、その後どうなるのかってことですけどね、まあ、物理的な戦争あるというふうに私はあまり思ってないんですけど、うん、まあ、それに、まあ、近い状態に今もなりつつあるし、うん、まあ、そういったところで、まあ、選挙があって、まあ、その後、まあ、トランプ大統領が、まあ、どういうこうね最終的な落とし前って言ったらちょっとね言い方きついかもしれないですけど、うん、最終章をですね、この4年間で、アメリカにですね、まあ、迎えるのかっていうのはね、まあ、個人的な興味なんですけどね、うん、まあ、そんなことをちょっとねここでは書いてますけどね、
血を流さずに派遣の意向が、
うん、でもね派遣国になるのはねこれかなり難しくて、うん、まあ、最後のところにもね書いてるんですけど、うん、まあ、これはあんまり、まあ、品格がどうかっていうのはねあまり私関係ないと思ってるんですけどね、うん、まあ、そういうちょっと書き方になってるんですけど、まあ、やっぱりその軍事力はまずはやっぱり凌駕しなきゃいけないし、はい、経済力、まあ、要はまあ簡単に言うと GDP ですね、うん、まあ、これもアメリカは凌駕しなきゃいけないので、これかなりハードル高いですよね、うん、でもちろんその通貨、基準通貨が人民元になるためにもいろんなその準備が必要だし、まあ、これはうん、後でも、ね、別にいいんですけどね、はい、すぐに同時に変わる必要ないのでいいんですけどね、まあ、そう考えるとね、うん、実際言ってるほど簡単ではないと、うん、派遣国の行動は簡単ではないと、結構これ米中のですね覇権国っていうか、まあ、そういった争い的なものは長期化するかもしれないですね。
うん、ね、本当に大統領選の結果次第でも関係性がまた少し変わってくる
で、これだってバイデンさんになったら、まあ、どちらかというと中国寄りだみたいな話になって、うん、もしそうだったらもうアメリカさらに負けますよね、うん、簡単にね、
まあ、弱腰に見られてしまうとね、
うん、そうはならないと思いますので、うん、まあ、結果的にやっぱりトランプさんがですね、うん、大統領やってまだもう4年間いろいろやってくれると、うん、
はい、
まあ、結構市場にとっては大変かもしれないですけどね、
うんうん、トランプさんももしかしたら今終えていた方が高評価で終えられたのかななんていう結果になるかもみたいな、うんうん、そういったことを、
まあ、立場的にはねやっぱりね、はい、ああいった態度でね対峙しないとね、うん、まあ、いけないというのは、まあ、あるんでしょうけどね、まあ、本音としてはもうかなり、ね、アメリカは私個人的には、ね、相当弱体化してきていると思いますね、うん、まあ、経済力もねやっぱり経済成長率もだいぶ落ちてますんでね、うん、
さあといった盛りだくさんの内容で今回もかなり長いたっぷりした容量の、
ね、
はい、記事ですよね、うん、はい、
これちょっと、ね、読んでおいていただくと、まあ、少し頭体操にはなるかなと思いますけどね、
はいはい、さあそれでは続いて、では6番目の記事いかがでしょうか。レオパレス21だけじゃない今すぐ辞めるべきブラック企業47の特徴、新田亮さんの記事です。
はい、はい、まあ、そうですね、レオパレス、まあ、書き出しとタイトルはですね、うん、まあ、レオパレス21はですね、はい、まあ、ちょっと、まあ、なんていうんですか、その家の屋根のところにある仕切りがなかったりとかして、うん、はい、そこの分の防火性能とか 防もそうなんですけど、うん、まあ、そこを、まあ、実際のところ問題視されて、まあ、実際のところそれはやってないよって言いながら、まあ、マスコミがちゃんと調べてきてどうだっていうのを2、3回やって、
はい、
で結局、まあ、すいませんという形になって、まあ、再建中ではあるんですけど、うん、まあ、
そんな中でただ例には挙げていますけれども、うん、まあ、記事の、ね、うん、筋というか大きな流れとしては、うん、ブラック企業の見極め方みたいなこと
を、ね、それで、ね、それで経理が辞めたんですよ結局、うん、で辞めてしまってその実際のところをその決算が間に合わなかったということがあって、まあ、いきなり辞める会社がですね、
はい、
結局、まあ、ブラックなんだろうと、いうことがあって って、うん、そこの、まあ、今の会社が心配ないパターンとか、要注意パターンっていうのがあって、心配ないパターン5項目しかないんですけど、うん、47パターン要注意パターンなん
です、ね、そうですね
それはすごいなというなんですけど、うん、まあ全部読むのは皆さんにね、ホームページからね、読んでいただきたいなと思うんですけど、はい、
軽く読んだんですが、うん、何か気になるものありましたか、うん、
まあ、うん、まず心配ないパターンの5項目はまあ読めるんですけど、うん、はい、まあ、上司先輩が厳しい、うん、ノルマがある、残業がある、はい、遅刻すると怒られる、目標達成できないと怒られるっていう、まあ、当たり前のことを怒ってくれる会社っていうことなのかなと思うんですけど、
それはなんか仕方ないかなっていう気がしますよね、うん、
これは多分ブラックでも怒られるのかなと思うし、うん、まあ、人間として怒られてもしょうがないよねと、うん、お前それで給料もらってんだろうっていう話にはなりますので、うん、だから、まあ、ただもう一歩ね行くと、
はい、
怒られた後にどうすべきだっていうアドバイスは、まあ、した方がいいよね。最近の人ってあんまり自分で考えない人が多いので、うん、まあ、そこも、まあ、しっかりね、教えてくれればいいのかなと思いますけどね。う
ん、
はい、
この著者の新田亮さんなんですが、うん、ご自身のプロフィールに、ブラック企業ランキングワースト企業出身とありまして、うん、なので、経験に基づいた内容を書いていらっしゃるんですが、うん、先ほどの、ね、47項目の、うん、まあ、危険な兆候というのも含めた要注意パターンという、まあ、47項目かなり具体的というか細かい内容ですよね、うん、これはやっぱり経験してるからこそ出てくるものなのかな、うん、気づくのかなと、
まあ、1番とか、ね、面接で説明された条件、うん、と実態が全く違 う。
そもそもですよね。
これも問題外だ
ね。まあ、まあ、あったけどね、そういうこと、まあ、まあ別に給料が違ったっていうのは、まあ、間違ってたことあったけど、はい、まあそうじゃない時はね、騙そうという
気は、ね、ないかもしれない
です
ね。
ないけど、その、まあ、交渉をして、まあ、入社の意思を固めて入るじゃないですか、はい、でそうするとなんか条件が変わることはねあったよ。まあ、証券会社で、まあ、給料は変わらないんだけど、はい、その、まあ、ディーラーの時で扱えるポジション料が、じゃあ君何億ねっていう形にして、で、入社して何億かと思ったら、いや、もうちょっと下から始めようみたいな、いきなり、まあ、株で言うとですね、ここにですね、買い板があって、もし売り板ぶつけて段しようと思ったら、いきなりこの板が下がってきましたみたいな、そんなことが普通にあって、で、それ、なんか、社内の人に、いや、こんなことがあったんですけど、うちのね、会社いつも板を出して下げるからって言われて、そうなんですかみたいな。のはね、あったりして、まあ、やる気がなくなりますよね、そういうことをされるとね。うん、
そうなんですか。ただ入る時のこのモチベーションにはなりますよね。それだけ扱えるのかと思うと、ま
あ、そうだ、それだどっと前の会社の方がポジション取れたじゃないかっていうこともあるし、でそこから割り戻せば待遇が前の方が良かったなとかね、う
ん、結果的に上がっていったんですか。
そうですね、上がっていった会社もありますね、うんうん、だからまあそれはでもただやっぱそこはロスだから、はい、ポジション扱えないから、うん、そこはそのなるまでね、だそれはないよなと思ったりして、まあそんなんとか、あとはそうね、パワハラセクハラが日常茶飯事あるという、まあそうですね、
そのなんて言うんでしょう、さじ加減というかパワハラセクハラの線引きも今ちょっと難しくなってきてますもんね。
そうですね、だからこれ実際のところ難しいのは、その受けた人がその
パワハラだ
と感じたかどうかっていうことだしね、
今なんてね、そうだよね、昔の話も全く意味ないんだけど、うん、もう本当もうパワハラセクハラ日常茶飯事でしたよね、私もよくされてましたけどね、別にパワハラと感じないよね、まあ、そんなもんだろうと
感じて鍛えられているという、ね、
もう大学の野球部の時はもうよっぽどきつかったみたいな
ね、そうでしょうね、
手が出ないからまだいいですよっていう答えてたぐらいだからね、全然もうね、あと面白いなと思ったのはね、はい、この一番最後のところかな、はい、これ人事面のなんか危険な兆候ってやつ、仕事ができる人から辞めていくって、これでも結構普通の会社でもあるんです
けど、ね、あるっすよ、
皆さんね、有能な方は渡り歩くような印象があるので、
あとでもね、社長が頻繁に外出するようになったとかね、役員会員が増えたり、結構ね、これね、資金繰りとかね、
ありますね、
まあ、そういった面の、まあ、金銭面の危険な兆候、
会社が買収されるとかね、
はい、
社長が仕事しないとかもありますけど、まあでもそう、中小企業はね、僕ら含めて社長が仕事しないとダメですよこれ、一応社員の3倍仕事するというのがですね、僕の決めになってるんですけど、
一番働いているのが社長っていうのはいい企業なんですかね、
いやでもどうなんですかね、
そこ
もいろいろありますけどね、まあ、僕らの仕事ってどっちかというと、まあ、僕らが中心なわけだから、はい、そこで同じ状況 情熱を社員に求めたら当然ダメで、うん、だからこういうことがでをしたいからって言って道筋をつけてあげて渡すっていうのは大事にはしてますけどね、うん、はい、うん、
まあ、ということで、まあ、この記事を読めば、まあ、現状から救われるとか、うん、あれ今私が置かれてる、ね、辛い思いしてるけどやっぱりおかしいのかなって気づける人も出てくるのかなと思いますので、うん、ぜひね、あの働いている、まあ、様々な環境で、ね、様々な企業で働いているどんな方も一度読んでみたらいいのかななんていうふうに思いましたね、う
ん、著者プロフィール今見てるんですけど、はい、趣味はクソリプ鑑賞書いてるけど俺のツイッター見ていいよみたいな感じですよね
参考になさるの
も、ね、もうクソリップしかつぶやいてないですからね、どうも
いかがでしょうか、ね、あのツイッター上で仲良くなってぜひゲストにお越しいただくなんていうの、あ、そうだね、そうしよう
か、クソリップ飛ばしてみようか、
ぜひ
聞いてるから聞いてますから、
ね、この後じゃあ坂本さんから話しかけていただきましょうか、はい、
クソリップが飛んできますから、
飛んできます
大丈夫ですか、
はい、さあでは続いていきましょうか、では次は2番目いかがでしょうかね、孫正義のアーム売り抜けは神業、4兆円で買収するエヌビディアの命運は、澤田清春さん、
おお、これ澤田さんじゃないですか、
はい、そうです、
この前ゲストに
お越しいただきましたね、はい、
ここはですね、まあ、実際そのアームのね、まあ、売却の話については、まあ、いろいろね、いろんな話をして、まあ、各自専門もあるし、まあ、そもそも見たらなっていう、うん、NVIDIA の株買っとった方が儲かったやないかっていうけど、うん、その3兆円アーム買った3兆円 NVIDIA に突っ込みますかっていうとそりゃないでしょうっていう形だし、うん、まあ、あとまあ僕もお金の運用プロでやっていて、まあ、官報の時って全体のポートって100兆超えてたですね、僕が入った時は、うん、だからそれは本当大きいお金運用するってめっちゃ難しいんですよ、うんうん、これだって投資家、株の投資家って100億のサイズ超えると結構投資大変だねっていう話を結構する人はいるじゃないですか、はい、なのでもう大きなお金を運用するってのは本当大変なんで、うん、まあ、そう考えると、まあ、実際、3兆投資して1兆しか儲かってないのみたいな人もいるし、まあ、でも1兆儲かればいいんじゃないかっていう気もするし、うん、売り抜けれたことが OK で、あと、まあ、澤田さんの話の中で、まあ、この NVIDIA 高い金額で買ったよねっていうのが書かれていて、まあ、現状で、まあ、高いと思われる金額でエグジットできたら、まあそれは成功か失敗かって成功だろうと、うん、まあ、ただこのお金をですね、まあまあ、株式も含めてもらってますので、だからこの株式が下落した場合は結構厳しいねと、だから山中下回る可能性もないと言えないのかな、多分全額じゃないもんねこれはね、うん、なので、まあ、そんなことがね、あったりするので、まあ、そこは注目、あとは中身はですね、うん、このですね NVIDIA のちょっとね、やって仕事の内容とかもね、書いてますの で何が強いかとかね、この辺もサラさんの分析入ってますので、見ていただければ、ね、いいんじゃないかなと思います、
は
い、
元証券会社社長の澤田さんの目線で書かれております、はい、さあそれでは続いてまいりましょう、次はでは3番目いきましょうか、もう EC は死んだ、中国で大流行の新興売りに日本も乗り遅れな、うん、乗り遅れるな、牧野武文さんの記事です、
なんか総武線の駅がありそうな
新興岩新興里
何だと思ったね、はい、そういうことか、
そうそうそう、で、まあ、それはいいんですけど、うん、まあ物流と流通と、まあ、店舗の、まあ、新しい時代ということで、まあ、今 EC という言葉がまあ流行っていて、コロナ禍で店に行かなくてね、EC、まあ、ネットで注文して配達してもらうというのは結構皆さんに利用されてるのかなと、
だいぶ取り上げましたよね、
うんうん、そうね、ピンドゥードゥでしたっけ、
ピンドゥードゥ、はい、ピンドゥードゥですが、この記事によると EC の時代は終わると、
うん、終わるということで、はい、うん、で、まあ、次はね、なんだっけ、あやさんこれ、フーマフレッシュだっけ、
フーマフレッシュ、
フーマフレッシュ、
フーマフレッシュです、
アリババの新小売スーパー、うん、これ新小売っていうのはじゃあ何ですかというと、うん、まあ、4パターン、来店スマホ注文、持ち帰り30分配送っていう4つがあって、これを自由に組み合わせることができると、うんうん、なので、まあ、実際のところ来店してスマホ注文も一応できるのかっていうことですよね、これはね、うんうん、来店かスマホ注文か、でも組み合わせるから一応できるのか、 やっても意味ないけどね、
なくなってしまうのが嫌だから先々注文しておくっていうことですかね、う
ん、注文して取りに行くっていう、うん、持ち帰りパターンは意味わかるんだけど、うん、そうそう、だし来店して買って30分で配達してもらうってこともまあできるということか、当然スマホで30分配達もできる、そうか、うん、だからまあ行っても行かなくてもいいし、行きたい人は行って、うん、 て、まあ、家で、届けてほしい人は届けてもらうっていうのが自由度が増すということですね、うん、
これ半径3キロ以内で30分で配達っていうね、うん、これ昔のやつはね、
スピーディーです
ね。これ自体でもスピーディーだと思うんですけどね、うん、さらにってことでしょ。
そうでもただ日本って今なんかコメント出てくるかなと思って、ヨドバシとかそうじゃん、30分じゃないけど、ヨドバシとか、うん、その受け取りもできるし頼めるしっていうことだし、うん、まあ、多分生鮮っていうところがね一つのポイントかなと、うん、
これは OK よね。
生鮮はやはり、
まあ、ね、
うん、自分の目で見て買いたいというのが、うん、やはりあの年齢層が高ければ高いほど、うん、そういった傾向があるのかななんて思いますよね。ただ新小売り、まあ、選べる選択肢がどんどんこういったサービス広がっていくんだなというのは、ね、うん、
ね、
印象ですね。さあ、ね、あのピンドードに次いでフーマフレッシュ、うん、今後 ね、はい、どんどんこのアリババということでね、うん、かなり大きい流れになっていくのかなというところで、
うん、そうですね、
はい、注目しておこうかなと。
お客さんも抑えてるだろうからね、うん、サービス始めればみんな、ね、飛びつくやだろうね、うん、
まあ、配達する人も大変だけどね、
うん、これね、
で30分でやっぱりまあ届けてもらって嬉しいっちゃ嬉しいですけど、うん、でも日本もね、そのよくネットスーパーの注文とかあるけど、あれ結構共働きの人は使ってるから、うん、すぐ急いでやんないと枠埋まっちゃうんですね、
う
ん、
そう
ですね、
う
ん、
そう、まあ、そういったところも、まあ、ウーバーじゃないですけど、雇用のね、生み出すことにつながるのかななんていうふうにね、思いますね。
まあ、その辺はあるかなっていうところですね。
はい。では、ちょっと駆け足ですが、5番目いってみましょうか。居酒屋の倒産ラッシュ開始、忘年会消滅でも生き残るのは〇〇な店だけ。そういえばっていう感じじゃないですか、うん、忘年会、
はい、
そろそろね、日程とかホリ
プロの忘年会ってあんの？
いや、ないです。
あ、ないか、まあ、
うちの部署は例年、うん、あの年始にこの部署のアナウンサーたちを集めて、うんうん、少し、まあ、そういったお話をしたりとかがあるんですが、ね、今年は、うん、今年来年のね、うん、年始はないんじゃないかなと思いますね。
某投資家、
ね、
はい、うん、毎年恒例の某投資家というか、このラジオ日経の人とかいろいろ集まる、立食パーティーも22年続いたけど、今年はありませんって言ってましたから、
ね、あ、そうですか。
あと新井さん連れてってあげようと思った、
ね、行ってみたかったです。
また来年ね、
来年、うん、番組続けていないと言ってないですよね。そうなってくると ね、
はい、
その会に行くことが無事できたら、
う
ん、このね、ラジオ上でも皆さんにご報告したいなと思います、ね、
でこれ結論は、はい、まあ、3密避けたりできる店で、うん、実際のところある程度少ない客でも儲かれる店っていうと高級な店だよね、うん、ということで、まあ、梅の花、うかい、木曽路などなどが紹介されているというところですね、
はい、で残った一つの記事は、この後の YouTube タイムで少し触れていきましょう、はい、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？ 10 年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。現場に60分が経ちました。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは来沙織でした。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。江森さんの資料まだまだありますよ。引き続きお楽しみください。